お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙4章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロ4章の学びをしていますが、4章の1節。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は、罪との関わりを断ちました。ペテロは私たちが神様の御言葉によって新しく生まれたことをとてもはっきりと述べています。神様の御言葉を用いている神様の御霊は、神様の子供を生み出します。そして今、神様の子供には新しい性質、罪の中に生きることのない新しい性質が与えられたのです。この真理に関する聖書の実例は、放蕩息子の話です。放蕩息子は豚小屋まで行きましたが、でもご存知の通り彼は豚ではありませんでした。彼は通りの向こうの方の素晴らしい邸宅に住んでいる自分の父親の性質を持っていました。若者は自分の父親の性質を持っていたので、貝羽桶から豚の餌を食べることは好まなかったのです。彼は豚が食べていた残飯も食べたくありませんでした。彼は白いテーブルクロスのかけられたテーブルに座って、ナイフとフォークで食べることが好きでした。彼は自分の目の前にある美味しそうなステーキや他のご馳走を食べるのが好きだったのです。彼は父親の性質を持っていたので、豚小屋は好きではなかったのです。ペテロは、あなたは今、キリストと一つになったと言います。あなたが主イエスのところに行って新しく生まれたとき、神様の御霊はあなたにバプテスマを授けました。つまり、御霊はあなたをキリストと一つにしてくださったのです。そのような心構え、またはそのような考え方をぜひ持つようにしてください。あなたのためにキリストは、神様への完全に献身した体を持って、天で神様の右手におられます。あなたはもし自分が本当に新しく生まれたなら、またもし本当に神様の子供で、新しい性質を持っているなら、罪の中に生き続けることはできないのです。さて、私はカルビニストであり、信者の救いの保証を強調します。でも、その点があまりにも強調されすぎているので、今日多くのアルメニアンの友人たちの声にも耳を傾けるべきだと思います。私は次の点で、ペンテコステ派の人たちに好感を持っています。それは彼らが大方忘れられてしまっている教理である清さの教理を述べ伝えていることです。彼らは今日信者は神様のために清い生き方をすべきだということを強調しています。あなたは神様の子供であるのに出て行って豚小屋に住むことなどできません。もし住むことができるなら、あなたは豚なのだということを認める必要があります。豚は豚小屋に住んでおり、彼らは豚小屋が大好きです。でも息子たちは豚小屋が好きではないのですと、マギー博士は述べています。ペテロは、神様があなたのためにすべての必要を備えてくださると言っています。あなたは新しく生まれ、御霊があなたのうちに内住されています。あなたは御霊によるバプテスマを受け、 キリストと一つにされました。そして今あなたは神様の御霊の力によって生きることができるのです。ローマ人への手紙7章で、パウロは肉のうちに生きるとき、クリスチャンがどのように敗北するかを示しています。そして8章には、私たちが御霊の力によって生きることができるように、神様がどのように聖霊を備えてくださったかが書かれています。もう一度、パウオという言葉に戻ります。この言葉は能動態で使われてはいません。この言葉は、自ら病む、止まるという意味ではなく、放棄された、解放されたという意味です。神様はあなたが罪の中に生きることがないように、すべての手配をしてくださったのです。ですからあなたが罪の中に生きることは不可能です。息子は豚小屋に行くことがあるかもしれません。でも彼が豚小屋にとどまることはないということは確かなことです。たとえ放蕩したとしても、いつか彼には、ルカ15章の18節にあるように、立って父のところに行ってこう言おうと言わざるを得ない時が来るのです。もしあなたが今日罪の中に生きていて、何とも思わないのなら、確かにあなたの救いは疑わしいものです。クリスチャンがこんなことや、あんなことをすることができるんでしょうか？と聞く人がいるかもしれません。クリスチャンでも何かしてはならないことを一度はするかもしれません。でももしその人があくまでも罪の中に生き続けているのなら、何かがとんでもなく間違っているのです。新しい性質をいただいた神様の子供は、すべてのことにおいてキリストを喜ばせたいと願います。これが神様の御言葉全体を学ぶことが不可欠だと信じている理由です。あなたには神様の御言葉の全体が必要なのです。クリスチャン生活を生きるためには、何かちょっとした立法的な体制を引き出すためのいくつかの短い節だけでなく、御言葉全体が必要なのです。規則に従うことでクリスチャン生活を生きることはできません。神様を喜ばせるために、神様の御霊があなたのうちで働いてくださるようにすることによって、あなたはクリスチャン生活を生きることができるのです。第一ペテロ4章の2節。こうしてあなた方は、地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。パウロは人間の欲望と神様の御心について、ローマ人への手紙8章で次のように述べています。ローマ人への手紙8章の5節から6節。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは死であり、というとき、パウロは何を意味しているのでしょうか。それは救いを失うということでしょうか。いいえ、そうではありません。これは神様の子供でありながら、あなたが神様とのどんな交わりに対しても死んでいるという意味です。第一ヨハネ1章の6節にはこのように書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。罪の中に生きていながら、神様と交わりを持つことはできません。今日人々を神様の御言葉から遠ざけているのは罪です。クリスチャンは少数派であること、そして私がしているように、聖書全体を通して教えることでは、少数派のまた少数派しか感動させることはありません。とても多くの人々がクリスチャン生活を生きるための近道を見つけようとしていますが、クリスチャン生活に近道はないのです。 神様はあなたを罪から遠ざけるために、あなたの人生の中の苦しみを用いると言われます。第一ペテロ四章の三節。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。改心した後で、前にやっていたことに自分の人生を費やすのは、とても愚かなことです。事実、私たちにはそんなことはできません。今、私たちはキリストに継ぎ合わされたのです。主と一つにされた上で、罪を犯すために、この世と共に走っていくことはできません。今日、私たちは神様のために生きなければなりません。人生は短いのです。時間は早く過ぎ去ります。そして私たちは間もなく裁きのために神様の御前に行くのだということを認めなければならないのです。あなた方は公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですがと書かれています。シモン・ペテロはここで罪を明確に説明しています。アメリカの伝道者、ホーマー・ロード・ヒーバーは、私の個人的な友人で、何年も前に二人で一緒に昼食を食べていたとき、私は彼に次のように言いました。君は伝道者のビリー・サンデーと何年も一緒にミニストリーをやっていたよね。彼の成功の秘訣は何だと思うかい？彼は次のように答えました。彼は罪についてはっきりと説教したね。そして罪について話すときには、彼はいつでも独特だったよ。罪を明確に説明したんだ。ここではシモン・ペテロが明確に罪を説明しています。公職とは、性的な罪の中に生きることです。情欲には、とても多くのことが含まれます。何か肉のことを渇望することです。水酒は、酔っ払うことです。遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝と書かれていますが、宴会騒ぎは飲み騒ぐことです。忌むべき偶像礼拝とありますが、聖書は私たちに、金銭を愛することがあらゆる悪の根であると教えています。貪欲は私たちの時代の偶像礼拝です。これらのものはあなたを神様から遠ざけるものです。ペテロはこれらを罪としてここで明らかにしています。今日とても多くの牧師たちが罪についてかなり不明瞭な態度を持っています。でも第一ペテロの手紙のここでは明確に罪が説明されています。それは神様の御言葉の中のネオンサインのようなものであり、これを見逃すことはありえません。第一ペテロ四章の四節。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので、不思議に思い、また悪行を言います。あなたは神様を喜ばせるか、人を喜ばせるかのどちらかしかできません。そしてもしあなたが人を喜ばせているのなら、神様を喜ばせることはできないのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ15章の18節。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも、私を先に憎んだことを知っておきなさい。もし世があなたを憎んでいなければ、何かがとんでもなく間違っているのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は16歳の時に銀行で働き始めました。 銀行は私が17歳の時に私を窓口係にし、来年は副役員にするからと約束してくれました。私は自分が銀行で好かれ、人気があるのだなと感じました。その後私は若者のカンファレンスに行き、キリストに従う決心とミニストリーのために勉強する決心をしました。私はカンファレンスから帰ってきて退職しましたが、銀行では私をパートで働かせてくれました。銀行はそのように私に良くしてくれたのです。でも私は自分がもはやそこで人気者ではないということが分かりました。クリスチャンとして私はとても不人気になりました。事実、私がいつも遊んでいた仲間たちは私をあざけりました。彼らは私を上手にあざけりました。なぜなら、彼らは以前の私の生活がどんなものであったかを知っていたからです。その当時私はダンスによく行っていました。事実、私はダンス委員会の委員長でした。キリストを信じる決心をした後、私は古いつながりを少しずつ切っていこうと思いました。決心した後の最初のダンスには、ダンスをしないで女性の連れのいない列にただ立っておくつもりでした。そこに立っていながら私はとても場違いに感じていました。そこには私が出世した時に飛び越したある銀行員がいました。彼は私のことがあまり好きではありませんでした。彼自身が教会の役員であったのに、私がミニストリーのために勉強すると宣言したときに、特に私のことを嫌いになりました。彼はそのダンスのときに私のところに来て次のように言いました。ここは説教者が来るところじゃないぜ。残念ながら私は彼の言葉に同意しなければなりませんでした。私は少しずつ切っていくなどということができないということに気づきました。クリスチャンとしてあなたが彼らと一緒に遊び続けようとするとき、要はあなたをあまり評価しません。結局私はそのとき、ダンス会場から去り、二度とそこに戻ることはありませんでした。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは罪を犯し続けることはできないと私は信じています。あなたにはキリストの性質が与えられ、あなたはキリストに継ぎ合わされているのです。主はこの地上でただ一度苦しみを受けられました。主はもう苦しんではおられませんが、あなたを助けることがおできになります。主はご自分の者たちの中に内住させるために聖霊をお送りになりました。ペテロが指摘しているように、私たちは信者の集まりとしての体の中に加わるバプテスマを受けました。そして今、聖霊に満たされて、私たちは神様のために生きることができます。自分たち自身の力ではできませんが、主の強さのうちに生きることができるのです。第一ペテロ4章の5節。彼らは生きている人々をも、死んだ人々をも、すぐにも裁こうとしている方に対し、申し開きをしなければなりません。生きている人々をも、死んだ人々をも、すぐにも裁こうとしている方と書かれています。世界全体、生きている者も死んだ者も、いつの日か主イエスによって裁かれます。主は信者も裁かれるのでしょうかと聞く人がいますが、確かにそうです。彼らが神様の子供になった時に保証されたところの救いのために裁かれるのではありません。でも神様は確かに、世でクリスチャンを裁かれます。ご自分の子供たちを懲らしめられます。第一ペテロ4章の6節。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。というのは、とありますが、つまり来たるべき裁きのために福音が述べ伝えられたのだということです。 神様はすべての人に福音が述べ伝えられることを望んでおられます。そしてもし彼らが福音を聞かないなら、あるいは福音に応答しないなら、彼らはすでに咎と罪の中に死んでいること。そして彼らは肉にある人間として裁かれるということをとてもはっきりと示しておられます。でももし彼らがキリストを受け入れるなら、彼らは霊において神様によって生きることができるのです。主イエスはヨハネの福音書5章24節で次のように言われました。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。主はこの考えをラザロの死の時にさらに拡大され、次のように宣言されました。ヨハネ11章の25節から26節。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？ここにも死んでも生きるのですと書かれています。言い換えれば、あなたも私も咎と罪の中に死んでいたのです。パウロがエペソ人に次のように書いたとき、彼も同じことを意味していました。エペソ人への手紙2章の1節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。つまり私たちは霊的に死んでいました。パウロは続けて言いました。エペソ人への手紙2章の2節から3節。その頃は、それらの罪の中にあってこの世の流れに従って歩んでいました。私たちも皆、かつては、肉と心の望むままを行い。ペテロも4章6節で同じことを言っています。福音は述べ伝えられています。そして福音が述べ伝えられているとき、二つのことが起こります。一部の人たちは福音を受け入れます。そしてもし彼らが受け入れたのなら、彼らは神様のために生き、永遠に生きることになります。しかし他の人々は福音を拒否します。そしてこの福音を拒否した人々は、罪の中に死んでおり、神様に対して永遠に死んでいるのです。つまり彼らは神様に対して何の関係も持っていないということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみは神様の御心に対する従順を生み出すというテーマで、第一ペテロの手紙4章一節から六節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。